さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
しんとすけしんと
しりのすけと
ケージャージです。
よろしくお願いします。4月27日水曜日生放送でお届けしております。
はい、辛そうでしたね。27日
がとっても辛くてね。
そうなんですね。
昔からだよな。もうよな。
いや、27日の時ずっとそう思われてたんだ俺。
難しいですね。
でも最近はどうですか。
何か、いやもう、はい、暑いからさ、
はいはい、
まあ、汗もかくし、
はいはい、
きますあれもかくしね。
あれって何なんですか。汗以外にかくのある人体で。
いやもう大変ですよ、この合わせていくのが世の中に対しての。
あ、これはまた、まあ、
地球に対してのね。
あ、こう温暖化ですから。うん、あ、そういえばあのケイジャージといえばエジプトで、で、まあ、東京行っても福岡行っても、うん、まあ、エジプト展が開かれていたけど行けなかったで有名じゃないですか。
まあそうですね、巷では。
今沖縄でやってますよね。
え、
そう
ね。あ、シルクロード展ね。
エジプトから、要はアジアですか、シルクロードっていう
と。シルクロード展と
海外の、ね、そう、シルクロード展やってますよね。あれはどうですか。
あれはシルクロード展ですね。
いや、めっちゃ切れてるや
ん。固くない。
途中でちょっとエジプトですよぐらいでしょ。
そうそう、だから、うん、エジプトかすってるからいいじゃないですか、うん、シルクロード店も行けば面白いじゃないですか。
ちょっと待って、ちょっと待ってよ、
は
あ、社長なのに何も買ってないな。
いや、何のこと、
所属タレントのことを
長いものに巻かれるやつ。
悲しいわ俺。
すごいな、どうなってれば。なんか悲しいよ。
変われ俺と。
いや、お前潰れるわ。すぐ潰れるわ。
そうなの。新損なんだ、いやいや、だからなんていうのかな、
うん、
初めてだっけ俺のエジプト書状をさ、
はいはい、
そんな適当にあげると思ってんの。
確かに。
そんな凛とした目で言われると思ってないですから。
ドカンとエジプトでドカンと俺の書状をあげるのはエジプトなんだよ。
シルクロードでもありバージンロードでもあるんだ
よ。
そうそう、
じゃあ なんだばシルクロードとかけてどうする。
すぐ思いついたから言いたく
なった。エジプトとかけないと意味わからなくなる。
だからちゃんとやらないと。
あ、
そこは
じゃあ、じゃあ違うですね。
あそこどっちかって言ったらちょっとエジプトありますよ。 なんだあっちはどっちかって言った、
はいはい、
シルクロードと絵画がメインで、
はいはい、
ちょっとエジプトもやりましょうかっていう流れなんです。
めちゃくちゃ調べてはいるやし、
本当にもうピラミッドの一角というか、そういうことですよね。
そうなん、
ちょっとうまいことシリーズなんだもん。
毎回もうまくもないけど、
うん、あれはちょっとごめんなさい、ちょっと申し訳ない。ただ吉村先生のなんか講演会も終わったのかなあれ。
いや、調べてはいるの、めちゃくちゃ。
吉村先生、
吉村先生は分かりますよ、あの世界不思議発見とかに出る、
いや、もうちょびひげの、
そうそうそう、
はいはいはい、国学のもうトップレベルです
ね、はいはいはい、
今ちょっと僕は若い先生の方にも目はいっちゃってますけど、僕は
すごいな、ファンがあるんだ、ちゃんと。
なんかもう2回エジプト人と結婚しますよ、吉村先生。
いやいや、マジそうなんですか。
多分やってたと思うんですよ。2回、1回かな、まあ、2回ぐらい。ちょっとダメだったと思うんですけど。
本物っすね。
まあ、ごめんなさい、僕はちょっとエジプトオンリーで。
なんで、でもエジプト情報は何でいつも調べてるんですか。
暗部から来ますね。暗部から
繋がってんだ。暗部とナルト以外で初めて聞いた。暗部って
僕はもう携帯も全部普通のニュースは入ってこない、全てエジプト情報。
エジプトのニュースみたいな。
そういうそういう契約してるんですか。携帯会社と
エジプト新報みたいなやつと。
いや、もう最近もね、まあ、3つ有名なのあるでしょ、三大ピラミッドは有名なやつ、
はいはい、
まあ、大体いつも映像でやるのは一番手前のから、
うんうん、
手前のちっちゃいやつはクフじゃないです。一番奥が多分クフなんです。
クフ
で真ん中、クフ真ん中にあるのがカフラオですね。
カフラオ、
あのちょっと上にちょっと、
あ、なんか残ってるやつ、
あの断石のあれみたいにちょっと残ってるやつ。
カリナカリナ。
いやいや、言い直すな。
ツッコミみたいに絞れたを言う。
断石のあれをちゃんと言うな。
カリだろそれ。
いやいや、ツッコミでちゃんと言うな。ぼやかしてるのは剥ぎ取るな、ね、お前が、
まあまあまああるんですけど、
うん、
あの今何の話。
いや、ここあと1個、あと1個、クフ王と何だ、まあまあまあ、あと1個
カリクーとカフラ王とね、
カフラ王、
ちっちゃいのはちょっと分からないんですけど、
はいはい、
だからもうピラミッドの情報とか最近は、まあ、日本のね、うん、大学生たちが隠れた部屋ないかとか言って、
うんうん、
あの素粒子みたいに宇宙から降り注ぐ素粒子を使って
ほう
なんかちょっとあるんじゃないかとか、そういう研究もいっぱいやってるんですよ。
発掘されてない、出てない
ところ、空間がまだあるんじゃないかとかね。
あ、はあ、はあ、なるほど。
数年前に
ピラミッドの中でってことですね。
中にあるんじゃないかっていう空間が
まだあるんですか。 多分何百年とかやられてますよね、研究って。
うん、そうですね、まあ、難しいんですよ、あの世界遺産みたいなもんでしょ、
崩れちゃうし
簡単に穴は開けられ
るし、はい、
そのルールなかった時にボンボコ穴開けちゃってるから逆にダメなんですよ。
なるほど、考古学 もう宇宙からやる時代になってるんですね。
もうそれはそうでしょう、それ宇宙でしょう、やっぱりね
宇宙でしょうやっぱりねって。
あ、まあまあそういうもんですよ、だから舐めてもらっては困るんです
よ、うん、すごいな、
軽々とエジプト行ってくださいみたいな、
反省だな。
いや、どこで反省すればいい、俺はエジプト情報シルクロードどうですかって言ったら、うん、全然違うからって怒られてどこで反省すればいいの俺は
本当に、
はい、だから今日言っといたわ、こういうの言っといたらちゃんともう一応ケイジャーさんに尽くしてくれるあのリスナーの、あのね、あの変なダンパチーさんとエモリさんが経営者さんに何か
リスナーさんに入れて
る、経営者さんにも何か届けてくれるリスナーさんの2人、変なダンパチーさんとエモリさん。
エモリはでもね、もう俺をエジプトに連れて行ってくれるんじゃない
これすごいな、
それぐらいはね持ってそうでしょ
見たいな。でも
赤ちゃん、もう夜こっそりもう絶対捕まるけど、はい、もうあのピラミッドのてっぺんに登って、
で、おーいと、
絶対世界ニュースになりますね。
せやろかいっつって、一番上から高楼で落ちて大怪我するやってほしいんですよ。
いやでも、
僕は監修しますんで、ちゃんと監修しますんで。
エジプト出張放送、
うん、いいんじゃないですか。
いいですね。
まあ僕はのんびりと行きますよ、
うん、
あ。必ず出会う時が来るんで、
うんうん、
無理やりは出会わなくて大丈夫ですね僕は。
うんうん、
ね、任せてください。
まあまあ運命がありますから。その世界で言うと、うん、ラムちゃんの、
あ、びっくりした、国際映画祭のことかなと思
って。どこで引っ張れば
やりたいな、
世界行ってたあれ世界なの、
たいな、
沖縄国際映画祭出てたけどあれ国際なのあれ本当に。
世界っていうか、
いや
国際だよね。
やかましいわ。
ラムちゃん、
お前今日何こっち来る途中、うん、どこ行ってたの今日は。
今日、
うん、今日どこ歩いてきた。
あ、今日、あ、うん、国際通り。
国際通り、うん、必ず国際通り歩いてくれ
るよ。水曜日は国際通り。
レッドカーペット歩いてる、国際通りを通るんですよこいつは。
レッドカーペットって言うのかなとはちょっと思ったんですけど、まあまあでも国際通りとりあえずね、余韻がねあるから、まだ
シルクロードです僕にとって。
そうだ、ね、そうだ、ね、どこに通じて、
勝利への道本当にね。ラムちゃんが何、
ラムちゃんが、うん、ネパール人の奥さんと結婚してるじゃないですか。
うん、
で、まあ、遠距離恋愛というか遠距離結婚ですよね、今、うん、ラムちゃんの
結婚
遠距離、まあ、クイック結婚だから
確かに確かに
一瞬だったから、
ね、じゃあ早かった、ね、早かったって思われるし、クイック結婚だったし、うん、国際結婚だし、うん、国際結婚じゃないか、まあ、遠距離結婚でしょ、
うん、
で今ネパールに住んでるんですけど、奥さんがなんとそろそろ沖縄に来るという話があって、
とうとう沖縄で、うん、新婚生活は沖縄からスタート。
そうですね、で、まあ、もしかしたらラムちゃんが、まあ、東京に迎えに行ってで、うん、一緒に沖縄に来るかもとか、
うん、
まあ、いろんなパターンがあるらしいんですけ ど、
うんうん、
まあ、ようやくなんかビザの申請が通ってみたいな。
あ、よかったですね、ま
あ、そういうのがあるらしいですね、
うん
うん、でこの来るときに、うん、あのちょっとそれ YouTube 撮ろうぜっつって、
うん、なんか帰ってくるの、
うん、なんか感動的になりそうじゃないですか、っていうのをやろうとしてたり、うん、であとは、披露宴やりたいって言ってラムちゃんが
沖縄で。
そう、
へ
ー、どの規模で考えてるか分からないですけど、うん、みたいな話もありますんで、まあ、もしライブイベント的にやるんだったらそういうのもまたお知らせすることになると思いますんで。だからあっちの披露宴みたいなのを写真載せてさ、ラムちゃんが
おでこめっちゃ真っ赤に染め
て、そう、はいはいはい、何を塗ってるのみたいなおでこに。だから今まで参加したことない、見たことないような披露宴になる可能性がありますんでね。
何式でやるの、沖縄式で
ネパール式で、どうなのかな。まあでもやるからにはラムちゃんがやるってなったらネパール人を呼ぶんですかね、やっぱりこっちの。どうなんでしょう、
ネパール式で見てみたいですね、
う
ん、
そうですね、せっかくだったら
完全なる
ね、うんうん、
いくら包むんですか、お祝儀は。
お祝儀
として、締まりとしては、
いや、おーじゃなくて、いや、これはやっぱりあの相場でいいんじゃないですか、この1万円めっちゃ人近
い
ね。
いや、企業の社長となると違います。
企業の社長の相場っていくらなの。
30万。
30万なんだ。
30万ですよね。え、それでも足りないんだ。
まだまだ甘いっすね。
え、
社長ですよ。
え、
社長ですよ。
普通いくらなんですか。
シンプル面白くない数字大きな。
1万30万、どうしよっかな。どうしよう俺。ここでね、ちょっと寝て、日中ネパールとかも言いたくないしね。
確かに。
無理
しようみたいな。
無理問答に入ってしまった。だから、ということはですよ、うん、もうネパールから日本に来れてるわけですから。
うん。
もうそろそろ、 もう、うん、ネパール出張放送も
あれいいんじゃない
か、いけるんじゃないかっていう
出張放送、
出張放送に向けてもう一回ちょっと、うん、そろそろもうストレッチ始めてもいいんじゃないかみたいな、
うん、確かに
再開しますか、
そうそう、
でネパール自体がどうなってるかが分からんす、
あ、まあそうですね、コロナ
こっちは来ていいかもしれんけど、
確かに確かに
まだ分からんから、はいはい、まあまあ情報は入れていかないといけないんですけどね、
うん、
エジプトに変更しますか、ネパール出張放送、
簡単に
いいっすね、
なんか、うん、な何があれでスタート したんでしたっけ、
もうラムちゃんがいるからでしょ、
ラムちゃんがいるからか、
うん、あラムちゃんがいてまあ安心だなみたいな感じだったんですけど、まあでもただラムちゃんがあの家族とビデオ電話してるの結構見るので、
う
ん、もうある程度アラムちゃんの家ってこんな感じでここにヤギがいてお父さんがいてお兄ちゃんがいてみたいなのは、うん、あ弟がいてみたいなのはもう大体ちょっと頭の中で把握ができてるので、実際見た時の感動はあんまないかもしれんな、
う
ん、
で多分これ電波とかにも載せるでしょ、前みたいに台湾行った時みたいに、
う
ん
う
ん、
はいはい、
なんかネパールってなんだってなりそうじゃない
ネパールをどんだけ下げてんの、
下げるというか、例えばだけど、うん、それこそエジプトで、うん、このピラミッドバックに3人写真撮ったり、
はいはい、
それをもうリスナーさんにプレゼントみたいな、な、
はいはいはい、
すごいことだよそれは。
でもネパールといえばさ、
はい、
世界一があるじゃないですか、
おお、そっか、
圧倒的映える写真撮れる
エベ
が、
エベって言ってんの、
やばいっすよ、
ヒマラヤ山脈のエベレストのエベって言ってんの、
いや多分圧倒的すぎると思うよ、もうデカさにびっくりすると思う、だってもう富士山とか
見れないわけですもんね、
普通の山でさ俺見たらびっくりするの、あんなでかいんだって思うから、
山頂見えないでしょうね、
確かにラムちゃんも山に関してはめちゃくちゃそれこそマウント取ってきますからね、
誇り持ってますから
ね、もうなんていうの、富士山っていうかあいつ
富
士山ごときが何言うんですかって
本当はでも富士山かもしれんからね、
本当富士山なんだ、
富士山っていうかもしれない
富士山じゃないんだ、
本当は、ね、
富士山なんだ、
うん、いやあれの3倍ぐらいですよ、
そうそう、
だって8000メートルでしょ、8800、
うんうん、
富士山が3300ぐらい、
うん、まあそんぐらいですかね、
恐ろしいでかさですよマジで、ほ
ん
と、
うん、まあ、
あだからお祝儀の話だけど、
はいはい、
ヤギもって言ったら一頭
いいかもしれないですね、
一応本当に喜びはしそうですね、
多分ヤギ結婚式会場に持って行ってさ、
はいはいはい、
なんか大事な手紙読んでる時も最後に、
はいはい、
めーって後ろから聞こえる可能性もあるし、あ
そのまま社事のね紙、
あそうね、そのまま読んだ
もんね、食べさせて
どんな結婚式だもん、めっちゃエコやし、
うん、いいと思いますよ、はい、まあまあまあ、はい、まあ、ラムちゃん企画もしかしたらある、
もしかしたら
我々のネパール企画もしかしたらあると、
はい、あるかもと、
そら、うん、でもラムは一応ノリノリなんだ、奥さん出すこととか、
いやでも全然なんかいいですよみたいな、恥ずかしいみたいな感じであったけど、なんか全然乗り気ではあった、
あそうなんだ、
うん、まためでたい話題で言うとサーキーの、
あ
第一子が誕生しました、
あーサーキーって言ったの、鈴鹿サーキット、
鈴鹿サーキットのサーキー、
なるほど、と
僕とも子供ちゃんが、
あだからな、
4月19日、
うん、
あ4月、あ今月、
今月のもう19日、うん、生まれたばっかりで、
名前はじゃあシンかな
になり
ますね、いやなるか、
自動的に、
いやすべからくなんで4月19日新になる、
すげえ、そうなんですね、4月なんですね、4月生まれのなんかノウハウというか持ってるさ、新はそういうのもう教えた方がいいんじゃないですか、
4月生まれはですね、うん、こと学校生活においては、
うん、
あの祝われないですよ、
ああ不利だな、
学校生活、
あの誕生日いつってなるのに、うん、はい、だいたいちょっとみんな仲良くなるまで の、
はいはい、
その助走期間に4月5月は使われるんですよ、
なるほど、
19日なんてもう全然だからな、
6月ぐらいからみんなの誕生日を確認し始めて、あ俺も4月に終わったようで、あそうだったんだ、
そういうパターンがあるんですね、
そういうパターンですね、4月
なんか肉体的にはもうマウント取れるでしょ、
まあ、一番あるかあれですもんね、
多分でかい体が仕上がって
る、確かに、確かに、ベンガ的ファイターズの時恐怖だったからな、
恐怖の2番バッターで本当に
トラウト
めっちゃでかいんですよ、めっちゃ、あベンガだけの2番バッターでかいな、だってほぼほぼ今の硬いですよ
そう165ぐらいあった
んだ、そのショーでかいな、小学生
でかかったっすよ、めちゃくちゃで、眼鏡で、
うん、
で打ち方トミーローズなんです
よ、いやいやいやバット小学生でそんなブンブンできる
ブンブン振り回して
なかなか、
で2番でポジションどこだっけ、
セカンド
セカンドなんですよ、
いや
めっちゃ160でかいやつが
トノマみたいなことポジション的に全然怖さしないっていうバントせずにブンブン振ります
すごいな、じゃあもうそういう意味では、で
確かメジャーリーグの考え方ですよね、
あ、そっか、そうだね、うん、
そう本当は3番バッターになれたんですけど、うん、監督がこのエコひいきというか、うん、3番バッター女の子のあーちゃんだったんですよ。
あーちゃん
なんか前も出てきたな。あーちゃん、
あーちゃん初打席でホームラン打ったって
。いやすごいな。
あーちゃんめっ
ちゃベンガだけすごいやし、
すごいですよ。あーちゃんも大きいからな。
あーちゃんは何してるんですか。
あーちゃんなんかねソフトボールでなんかの代表とかなって
る。あ、なんか言ってたな。
あーだったっけ。
今じゃ 30? 鹿児島の多分神村学園とかで進学したんじゃない。
めっちゃすごい
さ。マジか。
だったと思う。
へえ、超有名学校じゃないですか。
そうそうそう。
じゃあ今34、3ぐらい。
33の年ですね。
か、
うんうん、あ、じゃあもうギリギリまだ現役もしやってたら社会人
やってるかもしれないです。
リーグも今年からできたから、ね、ソフトボールは女子、
うんうん、
すごいですね。あーちゃんで、
あーちゃん
ちょチェックしましょうね。
あーちゃん、あーちゃんとあと上原出身の夏子さんっていう人がいて、
なっちゃん
ね、
なっちゃんもいたわけ
は上原カープの上原中学校までか、うん、もうエースだったんですよ。
中学校
女エース、
女エース、
そうい
たね、
すげえ。
女エース、もう僕なんてバット振ることすらできなかったっ
す。チームのベンガだけが。
あれ恐怖の2番バッターは、
あーあのフェンチョク、
あっすげえ、なっちゃんから
フェンチョクぶちかましてるん
だ。記憶に残るぐらい嬉しかったんだ。
フェンチョク2塁打ぶちかまし
てる。すごいさ、すごいな。すげえ、フェンチョクで2塁打か。まあまあでもいいぐらいです。
あーちゃんのベースランニングもう一回見たいな。
あーちゃんのベースランニング、
もうベース、最後ね練習終わりでみんなあいっつってバットをホームベースの上で振って、
うん、
こう
一周するみたいな、一周するのダイヤモンド、うん、
最後みんな最後にあーちゃんが走ってくるんですけど、うん、バインバイン揺れて、
あ、まあ生育もすごかったんだ。発育か、生育
マッサージ機みたいな感じだったんだ。
ね、
あ、なるほどね。
いやまさのね、4月生まれサーキ
ー、
サーキーの子供も恐怖の2番バッターになる可能性
があるかもしれない、
うん、スーズもじゃあ抜かれるんですね。もうそのスーズは俺の中でも5歳ぐらいのイメージしかないから。
スーズ30になります。
派手な5歳なんです。
30か、
いやもう考えられないですね。
メガネロック大家が、
はい、
しんとすけさん、ケイジャージさん、先週お世話になりました。
お、聞いてくれてる。おお、ありがとう。
あ、どうでした。
単独ライブ行ってきて、
うん、ああいいっすね。
面白かったです本当に。
やっぱりね、
あの東京で揉まれてるなっていう感じがあって、
東京で揉まれてるのもそうなんですけど、
はい、
そもそも論だったと思いますよ、面白かったっていうのは。
でもコントを多分僕初めて見たんですよ、うん、
いつもお母さんのね漫談みたいな
フリップとかやってたんで、うん、コントもなんかあすごいなって。
でももう多分だからもう、ま、ちょっと個室みたいな感じはしてたと思うんですよ、あの漫談に、うんうん、
はいはいはい、
で揉まれたっていうんだったら、なんかあっちで変えざるを得なかったっていう状況だったと思うから、
確かにライバルがあって
、それでちょっとこう目から鱗だったと思いますよ、
うんうんうん、
でしかもね2つ持ってるわけでしょ、はいはい、漫談もできるし、
確かに
もう最高じゃないですか。
でまた名前着替えしてたんですよ、うん、結局あのシークレットゲストはカンナさんで、カンナ邦弘さん、
はいはいはい、
あ、そうだったんだ。そうなんだ、
はい、
慣れの、
そうそうそう、で名前着替えの間天の声の神田邦弘さんと大家が喋るっていう感じで、
なるほど、ね、
で大家が舞台で着替えるんですけど、生で次のコントの衣装に、うん、乳首がピンクい、めっちゃピンクいっす。
そこ行きますか、ギンギンとしては。そこ行きますか、やっぱり
ギンギンとしてじゃなくて本当にもう
い い, い,
いい、なんかいい足って、お前ピンク代表みたいな顔すんな、お前茶色いだろお前ピンク側の意見に立ってれば、
今の時代お前すぐ叩かれるよ、こんなの
叩かれるよって
、体の一部分を何かピックアップする
2分前のやつ気のせ、自分で何かあーちゃんのベーランまた見たいなそれ俺一生懸命マッサージ機みたいになってたんだとか、わけわからない例えばフォローして頑張ってたのに、何お前俺だけ叩かそうとし
た
の。
言ってた な, てたな、振り返ったら。
いや言ってました、めちゃくちゃ言ってましたよ、直接的に。
確かにそっか、
大家乳首で、そして誰が叩いてくる、
どっちで大家ピンチクとワニの、うん、
ピンチクって言って
黒チクどっちがいいの。
いやいや、もう比べようがないでしょそれは。
でも東京でそんな揉まれてるのにピンクなんだ
いやいや、どこを揉まれてると思ってる
揉まれすぎたんが、色素がね剥がれちゃってっていう、ね、
いや中学生みたいな知識持ってくるな本当かも分からんあの噂、いまだに誰も分かってないんじゃない、あの噂。
やっぱ面白いですね、うん、コント、はい、どんどんやってほしいですね。
うん、そうですね。
びっくりした、でも20代って俺。
あ、であのメガネロック公演のライブ終わりで、うん、で外に出たんですよ。そしたらちょっと歩いてたら二階堂が、
お、
あの最近尿管結石になって、
あそうか言ってたね、
無事治療を終えた、
あおめでとうございます。
二階堂が後ろから走ってきて、うん、お笑いライブのオリジンのチラシ持って、うん、お前何やってるって言ったら、あのちょっと今日こっちでお笑いライブやってるって聞いたんで、ちょっとあのライブから出てくるお客さんにチラシ配って、もしかしたらチケット買ってもらえるかなと思って、張り込んでましたっつって、たまたま俺がそのライブから出てきたから、シュリさんみたいな感じで来てるんですよ、お前すごいなっつって、お前メガネロック大家のお客さんを奪おうとしてればっつって、
やってちょっとまずい気がするけど、大丈夫なんか
ハイエナみたいなやり方
してる、そもそも見たんだったらもっと分かるけど、
うん、もう外で
走ないで、
外でチラシ持って張り込んでるっていうで、お前すごいなっつって、でそのまま一緒にあの居酒屋とか回ってチケット買いませんかみたいな感じで回ったんですよ。
ああいいっすね、でもそれはね、
売れてました、
一応結構売れて、それが、で、はい、あの知り合い、僕の知り合いがたまたまいたり、で他の方もじゃあなんか買ってあげるよみたいなの買ってくれたり、
で
いろいろ元気に変えて、ありがとうございますっつって、で次の日朝一で二階堂から連絡来て、しゅりさんすいませんと、昨日売ったチケットでしたけど、よく見たら先月のチケット売ってましたっていう連絡が来て、
なるほど、
大ミスぶちかましてて、
はいはいはい、はい、
でまあ一応また知り合いだったんで連絡して、まあどうにかなりはしたんですけど、
眼鏡つけてなかったのかな、
あ見えなかったんだ な,
たかな、
いや青すぎるだろ、
あ尿管だったしな、尿管の流れで、ね、
尿管の流れで先月のチケット売るってどんなミスだわ、
先月出てないですからね、
そうだよね、それでやったってい
うね、そうそう、手元にあるチケットがね、あったから、まあまあこれもどうにか、なりましたので
、でもよかった、でも影かっこ知らないところで変なことやったり、じゃあ昔会長に大激怒された人いたから気をつけた方がいい、ちゃんと聞いた方がいい、どういう売り方してるか、
はいはいはい、その人はどういうことをやってたんですか、
オリジンライブで行列今日ライブですよって、はいはい、自分のチケット売った人がいるんですよ、
あオリジンの行、はあ、ライブ中にってことですか、はあ、
ライブの行列、自分のチケット
を、あ要はもうライブに来てるお客さんに自分のチケットを、
すごいな
その発想ないな
だから大激怒されてるから、
すごいな、
何してるかわからない、一応ルール的なもんを言った方がいい、ルールっていうか聞いた方がいいよ一応、
はいはい、
ちょっと自分たちだったらいいけど、
うんうん、
よそのところでなんか迷惑かけてしまったら大変なことになるから、
確かに確かに、
確かに
恐ろしいんでね、
それで言ったら鉄筋ビビンバも最近、うんうんうん、その飲みに行って、うん、2人でコンビで、うんうん、今から新さん飲みに行って売ってきますみたいな、
はいすごい、
でそれから何時間か経って、うん、僕と同じ店をやってるビルで飲んでたんですけど、
はい、
何時間か経ったらもう竜兵がベターンってもう倒れてるんですよ、
お
もう お客さん飲まされすぎてもう立てませんって言って、
はいはい、ああもうお前買うから飲めやみたいな感じ、
そんな流れじゃない、はあ、それを真っ先がこうめっちゃ冷めた目で見てるいやどんだけお前冷たいわほんとすいませんめちゃくちゃめんどくせえわお前はなんでお前はなんで伸ばされてないわと思って、
まあ、一応相方よりも売れ始めてるからね、もうそういう
上
からはちょっと見ていかないといけないんじゃないかなっていうね、
でこのちょっとハイエナ的な売り方をして、うん、しまってメガネロックはなんて言ってるかなと思ってコメント見たら、うん、キャラも乳首も立ってますって
よ
っ言ってますね。
いいっすね。乳首立っ、あいいっすね。乳首やっぱ立ち乳首はいいと思います。
立ち乳首ってなんだ。
ここですね。心置きなく CM 行きますね。
いやどんな流れで行く。
そうですね。
CM 明けのゲストさんどんな顔で来る。
ゲストさんが、
ね。ゲストさんがね、来ますので。
あはい。そうか。
CM 明け、ゲストさんが来ます、ちょっとアカデミックな話題になるかと思いますので。
やった
ぞ。はい。ちょっとこの20分と
次
の20
分。外れてた方がいい。
いやすごいな。
アカデミックなのようになったら俺もう眠くなる
癖がついてるこいつ本当にSDGs のイベントの司会とかやった時に隣見たらもうこっくりこっくりおきれいおきれいっつってどんな MC だわっつってなんかウェルビーイングがどうのこうのみたいなのがずっとなんか流れるじゃないですか、うん、SDGs なんかそういうスライド見たらなんか貴重公演みたいなってる時にこっくりこっくりです
じゃうなずいてたの
うなずいてないだろめっちゃびっくりして
るシェアでも興味あるかないかでえげつないぐらい出るからねそれもしょうがないんですよね、
はい、ということで
お金の話を、
はい、お金の話をね、
ああいいっすね、
学ぼうという
のは大好きな
めギンギンになりますよそれ、
ねはい、ということで、CM の後お楽しみに、オリジンアットマーク FM のハト .jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAH.jp までよろしくお願いします
We'll be right back. ヒープーの
内縄口ナウ。
今日のテーマはこちら、
イナムルチ。
イナムルチ、はい、これは豚肉、椎茸、こんにゃく、かまぼこなどを白味噌で煮た汁物。お祝いの時によく食べます。
行ってみよう。
ねえ母ちゃ ん、今日私誕生日だからレストランでステーキ食べたい。
そんなこと言わないで、お母さんがイナムルチ作るよ。
はあ、またな。今日の朝もイナムルチ食べたさ。
朝食べたのと一味も二味も違うよ。
昨日も同じこと言ってたさ。
食べてから文句は言いなさい。
食べたから言ってるし。
母ちゃん、友達のユージーが来てるからホットケーキ作って。
だあ、イナムルチ作ろう。
なんでよ、3時のおやつにイナムルチはないよ。
今は3時半だよ。
え、半時間でホットケーキがイナムルチになるってのかよ。
ああ、もうあんた方貸しましょう。もういいよ、お母さんがイナムルチ食べるよ。いただきます。まず
だから言ってんし。
Your radio station. Okinawa.
FM Naha. Ha 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 ha。
さあ、水曜オリジンが終わっております、はいはい、さあ、それでは、CM 前に言っていたように、ゲストさんがいらっしゃっております、早速、自己紹介お願いします。
はい、こんばんは、キッズヒーローアカデミー代表の津箱と申します。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ヒーローアカデミーの津箱さんです。
はい、女性が来たぜ。
なんか女性が来たぜって、ね、工業高校かお前。どんなテンションだ
ろうなもんですかね。
いや、でもあの、キッズヒーローアカデミーから津箱さんいらっしゃったんですけど、はい、あの、実はあの先々週、今村組の、はい、総代表、
はい、
今村さんが来てたじゃないですか、
はい、来てました、
はい、まあ、その今村組の、まあ、沖縄応援団としても、まあ、活動していて、
はい、
まあ、その流れで、まあ、このまま話す機会があって、今日またゲストに来ていただいたと。
なるほど。
で、今日は、まあ、津箱さん自身 の、まあ、この今やっていることを教えてもらおうかなみたいな。
なるほど。
で、僕もちらっと聞いたんですけど、面白いんですよこれ。どんな学校なんですか、キッズヒーローアカデミー。
はい、キッズヒーローアカデミーでは、あの、未来のリーダーを作るということを目的に、子どもにお金について、金融教育っていうのを主に教えています。
金融教育ですよ。
そっちのリーダー、は
い、
世紀末リーダーたけしみたいなことではない。
いや、あれはリーダーの中でも相当いびつよ、あれは。
リーダーバッジをもらって、
いや、リーダーバッジをもらって、おへそ幼稚園通ってんだから。世紀末リーダーたけしは。
失礼しました。失礼しました。
ねえ、これ、あの、
金融すごい、なんかカッチカチなイメージはするんですけど、そうでもないですね、もう子どもたちに教えるということなんで。
そうですね、今も本当に円安だったりとか、多分耳にしないことは毎日ないぐらい、これからの経済ってどうなるかもわからない状況に立った今、やっぱコロナっていうのがきっかけにはなったんですけれども、ますますこれからってやっぱ格差が広がっていくであろうってことが想像できますよね。で、今年の4月、2022年の4月から高校から金融教育っていうのがスタートしたんですよ。
はい、そうなんですね。ほう
ほう。ですが、やっぱ私たち年代は学校で金融っていうのについて触れる機会もなければ、教えていただくっていう機会もなかったわけですよね。
そうですね。
社会に出て初めて本当お金についてもっと知りたいとか、やっぱ分からないことでこう選択肢がこう狭まったりとか、結構困ることって多いと思うんですよ、で、これからやっぱその子どもたちってますますこのお金についてこうもっともっと必要になる、あの、学ぶ必要があるっていうことを、私はやっぱ世界をこう結構見てきて、親子留学を私自分の子どもと一緒に経験して、こう3ヶ月ほど
行ったんですか。
フィリピンの方で、
はい、
3ヶ月ぐらいを2年にわたって行ったんですけれども。
親子留学、
はい、で、そこ現地に住んでみて、やっぱり それこそ物乞いするような子どもたちのそばでフェラーリが通ってたりとか、かなりこう格差が広がってるわけですよね。 で私たちの住むこの日本でも平成から今の令和にかけて、まあ、ますますこう格差が広がっていると言われていて、うんうん、それってやっぱ根本的に何が影響しているのかっていうとやっぱり教育の格差なのかなっていうふうにこう感じたので、うん、やっぱそのお金について小さい時から学ぶ必要性っていうのをすごく私自身も痛感してますし、うん、
なるほど、
はい、私も子供を持つ親として、うん、子供たちにやっぱ夢とか目標将来 の希望が持てるように、
うん
うん、それってやっぱお金っていうのは手段であり、
うんうん、
夢を叶える道具であるって思ってるので、うん、それをこう楽しく小さい時からお金のブロックがないうちに学んでいく、うんうん
キッズヒーローアカデミーはいつからやってるんですか、
はい創業は昨年の4月なんですけど
本当にコロナの中でなんですね、
う
ん、
はいそうです、
うんうん、
で他にも企業支援だったりとか大人向けのファイナンススクールっていうのも同時にやってるんですけれども、はいはい、子どものスクールは8月昨年の8月からスタートしました、
うん、基本的には小学生相手なんですか
小中学生ですね
小中学生のプランと高校からのプラン
はい高校生ももちろん、はい、大丈夫です
授業内容ってのはどんな感じなんですか例えば
授業内容は主に金融のこのキッズマネーカリキュラムとキッズリーダーカリキュラムっていう2つのプログラムを用意しております
キッズマネープログラムリーダープログラム、
はい、もうマネーのところは金銭の基礎っていうところとお金の基礎基本ですよね社会の仕組みとかでももう多分大人の皆さんが驚くぐらいの今スタートしてから8ヶ月ぐらい経つんですけれども、はい、もうそれこそ円安とか、うんうんうん、外貨とはとか、
はい
まあ、財政とか、
はいはい、
そういう GDP とか、
はいはい、
そういうところがもう全て子どもたち、
は
いはい、もう熟知してまして今も家計の見直家計のプログラムっていうかこの家計が今どれぐらい収支が出てるのかっていうところまで見れるように、はい、なってます
円安財政 GDP でうちの相方が目こすってましたもうやばいです
そんなことない今からでも小学校コース入れますか、
はい、入れますお待ちしております
いや今日の2番バッターが入
るなやっぱ関係ないだろお金ねやっぱり
中国語講座も1週間で終わったやつだよ
お金はやっぱり好きですか
大事ですからねいや
めっちゃ大事なんで、はい、前も言ったと思うんですけど、うん、だから俺貯金はやれやれ言われるじゃないですか、はい、周りから、
はい、
でも使い方が分からないで大人になっちゃったから、
はい、
例えば何百万か貯まった時があって、はい、自分に投資するチャンスも何回かあったんですよ、
はい
でも全部使わないでもったいないからって恐れて使わなかったからいつの間にか全部酒代に変わってたって大体そのパターンだと思うんですよほとんどが
なるほど
だからもう最初がどう使うどう投資するかじゃないですけどどう流れてるかっていうの絶対これ本当にやった方がいいなって本当思いますねこういうの
そうですね社会のやっぱ流れを知ることで自分自身が社会の一員であるってことも学べますしやっぱり今おっしゃったようにお金をもちろん増やすことが大事なんですけどまずはどのように使うか使い方っていうところがめちゃくちゃ大事だなっていうことを子どもたちにもお伝えをしてまあ年に2回ほどイベントでキッズマルシェっていうのを開催していて昨年も年末に一度開催を終えたんですけれどもそこでは子どもが主体で、自分がお店を出すっていうところを計画するんですよ、
う
ん、その中もこう何のお店を出すかっていうところからもちろんそのお店の名前もそうだし、
うん、
何を仕入れて何を売って原価仕入れから売上原価、うんで利益っていうのがいくらなのかっていうところまで自分で計算して
商業高校のプログラムみたいですね、
はい、もう大盛況で、はい、もう皆さん大人の方々もたくさん応援に来てくださって一人は一番売り上げ利益を上げた子でも2万円を超える子も
一日の売り上げ
そうです
利益ですか
利益
すごっ
利益
こんな子供の時から学んでって、
はい、
大人になったって考えた恐ろしいっす
ね。そうですよね。
その子が経営してるところで僕バイトしてるかもしれない。
確かに。
なんでかじゃない。なんでそんなにすごいんですか。
もう絶対歯抜け自身になってる。ケツヒロアカデミー通ってたんですか。昔代表に会いました。
あ、なるほど。
そうなの。場所どこ でしたっけ場所。
場所は今糸満市西崎にあります。
糸満市なんですね。
で現地開催もしてるんですけれども、うんうん、やっぱりオンラインであの遠くからもご参加したいという答えあのお声をよくいただくので、はい、今ちょうどあの、ま、木曜クラスと土曜日クラスをオンラインで募集をしているところです。
うんうんうん、ああじゃあオンラインパターンもあるし、まあ、直接糸満で学ぶパターンもあるしっていう。
そうですね。このイベントのキッズマルシェに関してはもちろんリアルで、うんはい、やっぱりあのただの読み書きだけでは子どもたちって理解できないので、うん、実践するっていうところのこの行動計画に変えて実際にやっぱお金を得る喜びだったりとか、うん、お買い物他の人のお買い物をすることって、まあ、応援じゃないですか、うん、こうやって経済は回るんだよっていうことを自分自身で体験することによってそれをアクティブラーニングっていう教育なんですけれども、うん、それとセットで、はい、あのお金を扱うのは人だからやっぱ人のこの考え方っていうかそういうところ器の部分っていうところも人格形成っていうところを取り入れたリーダーカリキュラムっていうのもセットでお伝えをしています。
なるほど。
ちなみにちょっといやらしい話じゃないですけど、
はい、
その2万円儲けた子、
はい、
何の商売してたんですか。何の商売を、
はい、およく
確かに
敵屋です。
敵屋
くじ引きとかお家にある不要なものとかを売って。
頭いいな。
もうだからそこまで原価かからなかったんですよ。もちろん新品のおもちゃとかもいくつかは置いたんですけど、お家にある使わなくなったゲームとかを1位にしたらもうこれが欲しいんですよみんな。
はいはいはい。
で子供連れで来た子たちがもう何回もやるんですよ。
はいはいはい。
だって当たり、それね、当たり入れてなかったらもうずっとできますからね。
いや光の YouTube 言ってる。今日はキッズヒーローアカデミーに来てます。キッズマルシェって使ってるみたいですね。
すごいな。本当に当たるかっつって当たるやってるのかみたいな。いや確かにそっか。自分もあの、まあ、よその芝生は奥めるじゃないですけど、
はい、
中古だけど自分が持ってないあれなんか興味あるの見たらめっちゃ欲しくなる時もやっぱりあるんで、
はい、
まあ、中古品だとてなんか大事ですね。なんか綺麗にして見せたら、
そうですね、うん、
購買欲が出てくるというか、う
ん
う
ん、ちょっと水曜オリジナルでもやりましょう。敵や
敵や敵や、
敵やもうこっちあの外にこの60分間はいつも敵ややってるんでつって、うん、あの箱置いて、うん、家のなんか物持ってきて、
なんもないから地元の空気しか瓶詰めできないよ。
いや
空気の
どんだけなんもないんですか。
地元の
もうちょいなんかあるでしょ。
いや全然ないからね本当に。
これキッズヒーローアカデミー入学するにはどうすればいいんですか。
はい、まずはやっぱり子どもがね楽しく体験をするっていうことが大事かなと思うので、
うん、
お申し込みいただければ体験コースっていうのがございますので、うん、そちらで、まあ、どのようなプログラムで子どもたちに指導してどういう授業のカリキュラムなのかっていうことをお伝えをさせていただいております。
はい、まあ、マッチングするかどうかっていう期間もちゃんと
ある
ってことですね。
はい、
はい、これどこにご連絡は。
あ、キッズヒーローアカデミーとネットで検索していただくとホームページもありますし、インスタグラムの方からの DM の方でも、うんうん、申し込みいただけます、
うんうん、
お電話番号の方をこちら申し上げてもいいですか。
はい、お願いします。
はい、お電話番号の方が 098-995-6920 になりますので、こちらの方からも受け付けさせていただきます。
はい、ということでね。
でもあれですね、うん、今スポーツとかも全部親御さんが、はい、参加型みたいになってるんですけど、うんうん、やっぱこういうのも親が進めるっていうのもあるんですかね。あんたちょっとやりなさいみたいな。
ああ、そうですね、
お父さんお母さんとか、
なかなかね、やっぱ私たち世代がそれこそ金融教育っていうのを受けてきてないっていうところが、うんうん、まあ、ちょっとこれからの今後の課題かなっていう思うので、
うんうんうん、
キッズヒーローアカデミーでは別に体験型学習、先ほど申し上げたアクティブラーニングっていうのを取り入れたキッズキャンプと国内留学授業っていうのも今スタートさせたんですね、
はい、
国内留学、海外に今なかなか行く機会がないのと、やっぱコロナでいろんなことを制限されて子どももやっぱ見えないストレスを抱えてると思うので、基地の中に住んでらっしゃるご家庭で、まあこの向こう このアメリカの方とかも海外の方々も日本に来てやっぱ日本の文化を知りたいっていう方々が多いんですよ。
うんうんうん、
そこに、まあ、子どもたちを行かせて、はい、そこでそれこそお金の違いも教えますし、英語っていうことを通して、はいはいはい、とにかく意欲、
うんうん、
学びたい、知りたい、伝えるとかこう表現力だったりとか、うん、コミュニケーション力っていうのを磨く、うん、そういういろんな機会を提供しております。
なるほど、まあ、親が勧めたくなるような、
はい、
プランもたくさんあるってことですね、うん、
今週末は2泊3日ゴールデンウィークに、うん、あの約20名の子どもたちがやんばる、はい、私たち子どもだけで参加する、はいはい、プロキャンパーの方と、まあ、一緒に共同で、はいはい、キャンプの森でアクティブラーニングをするっていうカリキュラム
です。いいっすね。
もう1日、半日ぐらいで20名募集埋まりました。
キャンプはもうすごそうっすね。確かに、は
い、もう自然環境の中でアクティブラーニングを学ぶっていうところです。
面白そう、
はい、あれできるんじゃない。あ、子供には無理かな、親御さんにその間のサウナ、うん、サウナラーニングを。
サウナラーニング俺的
泊まりで熱波師だったっ
け。あ、そうね、テント張ってアウトドアサウナ
アウトドアサウナをね、
ちょっと同時開催していいですか。はいな
意外と楽しそうですね。
意外といけそうだぞ。はい、ということで、うん、本当にね、まあ、興味深い、キッズヒーローアカデミーについてお伺いしましたけれども、はい、じゃあラスト、リスナーさんに向かって一言何かお願いしていいですか。
はいはい、私たちこの沖縄県は今子どもの貧困がワーストっていう、うん、まあ、ちょっと残念なあのデータが出ております、うん、子どもたちはこれから、まあ、未来にワクワクしたり自分の夢や目標を必ず達成していくためにやっぱ金融っていうところは避けて通れない大切な武器になると思います。そのお金についてやっぱりアウトソーシング、あのなかなか家庭では教えることができないと思いますし、楽しく仲間と一緒に協力して学ぶっていうところを取り入れてますので、ぜひあの体験会にお越しいただけたらと思います。子どもたちの未来にワクワクした環境を作るのは私たち大人なのではないでしょうかっていうことを、まあ発信したいっていうところですね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あと一個すいません、ま、ちょっと途中で聞くの忘れてたんですけど、はい、ご自身もラジオやってるんですよね。
いやい
や、あ、やってないんだ、はい、間違えました。
ほらなんだお前、
じゃあ俺話すのうまいなと思って、なんでだったかなと思ったら、そういえば旦那さんの方にラジオやってるとか聞いたかなと思って。
あ、1回だけあの出演、あ、ゲストで、そうですそうです、ゲストです。
あ、はい、そっかそっか、そう、まあ、先生ですから、代表ですからね、うん、まあ、しゃべり、うん、はい、うまくて当たり前か、すいません、失礼しました。ということで、はい、この時間キッズヒーローアカデミーの代表津波子さんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、それでは一旦 CM です。はい、
元気よくウチナーグチナウのお時間です。今日のワードはこれ、アイヤー。アイヤー、アイヤーとは予想もしなかった事態に遭遇したとき自然と出てくる言葉で、あらまあとかやっちまったくらいの意味。私の場合、コンビニで買い物をして帰ろうとしたとき、お客様と呼ばれ振り返ると、買った商品がレジのカウンターに。あいや、まただ。皆さんも経験ありませんか？今後私みたいに恥ずかしいことが起こった時にも迷わず使いましょう。あいや、まあいいや。
FM 那覇
さあ水曜オリジナルをやっております。さあ勉強になりましたね。じゃあ、
うん、やりますか。じゃあ
行きましょうか。
目覚めよケージャー世代。
はい、は
い、行きますよ。エジプト来てるかな。
さあどうでしょう、エジプト情報。
お、エジプト情報はもう加トちゃんさんしかいなかったからね、あの時ね。加トちゃんさんも折れたから、心があれは。
はいはい、あれ iPad 通信悪いんすか。
いや、もう出ました。水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
目覚めよケージャー次世代。昭和の国鉄の切符は6センチ×3センチくらいで、紙は硬かったよね、うん、だったね。うちは赤字路線だったから乗る人も少なかったけど、東京だったら毎日大量の切符がゴミになったんじゃないっていう人も手を挙げて、はーい、ということで。
6センチ3センチ切符か。でっかいか。でっかいですね。
なんか
でっかいのか。
鬼滅のね、無限列車だっけ。
うんうん、拝見しますって
言って、ガチンってなんか硬そうだったよ、
ね、確かに穴開けパンチみたいので、ね、開けるやつ
が、あれぐらいの大きさか。何だったっけな、
新幹線とかチケット
とかなの。新幹線あのロト6ぐらいの、ロト6あの売り場で売ってる、
はいはいはい、
削るやつですか。
いや、出てくるやつですよね。
そうそうそう、
予想したやつの紙、
そうそうそう、注文したというか、
はいはいはい、
そんぐらいなんだ。
あ、すごい。俺たちはちょっとね、鉄道系ではないんで、沖縄あれですけど、俺でもあれは経験したことあるよ、このパチンパチン、
ああそうなんですね、
パチンパチンね。
あ、昔の沖縄の警備鉄道っていう戦前にあったやつも多分それですね。
パチンパチン、
なるほど、ね、与那原のなんか駅舎が今そこの博物館みたいになってるんですけど、なんか体験コーナーみたいな、なんかカチンカチンっていうのありましたね。
なんすかね、穴が開いたからもう使えないよってことです
よね。多分そうだね。ううか、駅によって形も違ってたから、だから失われてると思いますよ、今 あの駅員さんたちは。あの時はもうだからインチキはできないです、あまりの職人技で。
なるほど。
パチンパチンしてバンバン早いけど、うん、ああ違うってバレるんですよ。
へえ。
でも全体そういう能力ないさ、見たり。
確かに、
はいはい、
いやだからすごいっすよ、ああいうの、
うんうん、
さあ、予想来てます。
はい、
ダムの貯水率 85.3%、 ショーの体重 50.5キロ、ももさんが琉球新報のリュウちゃんと対談された回数2回、センダリーナさんの夕飯、何か和風なものと、あとデザートはレーゲンスのケーキ。
うん、なんすか、リュウちゃん喋れるんだ。まず
レーゲンス、あの黒い竜巻さんが好きなところですね。
あ、そうなんですね。
なんかドイツ菓子じゃない。
ああ、
うん、宜野湾にあるドイツ菓子専門店みたいな、
なんか白い、
そうそうそう、
丸太みたいなケーキ。
うんうんうん、シュ、なんかな、
丸太みたいな、美味しそう。
黒いタシュマ、タシュマ、白いタシュマキ。
いや、黒いタシュマキってなんだろう。美味しそうなケーキ。
美味しそうですね。はい、お知らせも来てます、うん、うちの夕飯は豆腐の味噌汁、たけのこご飯、うん、昨日のフキの煮物の残りです。ではでは、放送ちばってね、週末のオリジンライブご安全にね、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございま す。そう、4月30日土曜日 ね、オリジンライブありますので、よろしくお願いします。19時から天仏ホールです。
飯告知もありがとうございます。ということで、
うん、
目覚めよケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。先週、先々週とメール多分読めてないんですけど、
はい、行きましょうよ。
ただそのメールがもう来てないんですよね。
じゃあもう今日のメールはあるんですか。
メールはあります。
はい、
首里池畑新之助さん、新さん、
首里之助ね、
シンボルジャー K さん、
はい、
大城さん、皆さん、ハイサイ、
どうも。
15番目の男ですよ、チンチロリン。
おお、はいはい、こちらではなかなか珍しいですね。ありがとうございます。
しんくん、昨日誕生日だったって、天熊のラジオで聞いたよ、おめでとう。
あ、
なんだ、
先週のメールじゃない、これ。
これが先週のメールだ。そうか、そうか、メールよりプレゼントくれってことだろうけど、未来チケットをコンビニ決済で支払いしたから財布の中身が寂しいな、許して超ヨンピル、アンシェ、また。
あ、実はすごい、
許します、
許しませんじゃなくて、そんなパーソナリティだわ。
来てください。
いや、すごいな、高圧的な。
8時まではいます。
いや、1時間待つな、終わった後。
PS 池畑慎之介さんはピーターさんですと。
あ、そういうことか。いや、首里池畑慎之介、誰が池畑慎之介よ。
来てますね。
うん、
もう一つ、
はい、
ラジオネーム沖縄大好き、新さん、首里之介さん、ケージャーさん、こんばんは。
こんばんは。
沖縄大好きです。青森をオレンジジュースで割って飲みながらの生放送、お疲れ様です。
いや、やってないよそんなの。
あれ、首里之介さん、
はい、
顔赤くないですか。
お
は、まさかの恋煩い。 キャー
で青森とかかってるわけじゃないんだ顔が赤いっていうのは
取り乱してすいません本当だよねではここから真面目にしんさん昨日はお誕生日おめでとうございます、うん、しんさんにとって素敵な1年でありますようにしんさんが生まれてきたことしんさんに出会えたことに感謝ですイエイこれからもよろしくお願いします
うわうわうわうわうわ
おそしてなんか
ありがとうございます
謎の茶袋が
まずはメールありがとうございます
茶袋だ
お新袋だ
これは
茶袋が来てる
これは沖縄大好きさんからですかあ違うくてへえ
ラジオネームあんつばさんから差し入れいただきました
あんつばさんあ先ほどいらっしゃいましたもん ね
那覇市前島にあるジャーキーズバーガーのハンバーガーです新さんの誕生日のため新さんにしか買ってきてません
お
えいや僕ちょっと手に持ってますけどジャーキーズバーガーあれ一応3つありますね
いや多分ね書いてないんだよ多分書いてない書いてないこと言ってる
あいや何も書いてない
それで
やば何も書いてないやつ
はあ、それでいらしてたんだここに
ありがたい
いやありがとうございます
那覇港の前にあるとこあ違う前島ってことはどこだ
どこだろう
へえーえー、すげえありがとうございます
ありがとうございますで、真の誕生日についても一切触れてはいないと
でも多分なんかバンズに挟まってんじゃないかな。
あ何がだよ
メッセージカード。
肉だろ。
はいはいはい、
はい。嬉しいかそれメッセージカード始まって。
見せてじゃあ見せてあげて。
うん確かに。
あじゃあこれ。
無心からいけるんだったら一口いったら。
食べちゃいます。
バーガーを。
あそうですね、じゃあ新カメラでいきましょうか。ジャーキーズバーガー確かにこのロゴ見たことあるな。
チキン顔が隠れてるでしょ。
でかいな。
顔隠れて
る。めちゃ出るよや。小顔みたいに言うな。
あったかいな。
俺の顔が隠れるぐらいだ。
いやいや、死にでかい。いや、そうしたら、めっちゃはみ出てるよ、矢の顔。
チキン100も入るの？
チキン100、これチキンだったらチキン100入りますよ。それのカウントは万代さんしかできないんで、もう。
見てこれ、ビジュアル鬼っすよ。
うわー、すげ
え。ゴジラ対ビオランテの、ビオランテみたい。
いや、ビオランテか分からんけど。
あの植物の怪獣。
いやいや、それ、美味しそうなの、それ。
バラの怪獣。
いや、まずそうです、そしたら。
でも、すっごい。
すごいな、タレタレやし、タレがタレタレの、トロトロの、
あー、すっごくローストビーフ、バーガーですかね、本当に全部のせみたいな、
ビーフなんだ、
いただきます、ハンバーガーに挟めるの全部挟んでますね、
うん、うまそうだな、
うんまうまうま、
久しぶりですね、
忘れてた、
うんまうまうま、ひひひんだ、
うんまうまうま、ひひひんだ、
いや、いい
っすね、なんだろう。ですね、酸味があってすごくお肉にさなんか肉肉しいと思ったんですけど、
はいはい、
爽やかです。
へ意外と酸味があるってことはなんだろう。じゃあちょっとオレンジみたいなの入った
りケチャップとかマヨネーズか、
まあ、そうですね、うん、ちょっと
なんかのソース
ピクルスが強めなのかな。
あいいですね、
うん、美味しいです、はい、ありがとうございます。
あんつばさんありがとうございます。
何を見せも一回
ジャーキーズバーガーですね。
ジャーキーズバーガー、
まあ、ジャーキーっていうぐらいだからね。
うん、前島どこにあるんだろう前島の。はい、まあまあ、ご近所さんですね。はい、
あんつばさんメールも来てます。
あメール、
新さん、しゅうさん、ケイジャイさん、こんばんは。
こんばんは。
安定の翼、あんつばです。
ありがとうございます。
水曜オリアは初めて生で見ました。
あ、そうですか。
さっきじゃこれリアルタイムですね、はいはい、土曜日の気象転結行きたかったんですが RBC でオフ会観覧するのですいませんが配信後で見ます
ね。かぶってるんですよね、具志堅ストア。あでも配信チケットありがとうございます。
ありがとうございます。
ハンバーガーもありがとうございます。
いただきます、
はい、ね、メール以上ですかね。
メール以上ですね、
はい、ということで、はい、まあ、アンズマンさんから待ったように、はい、今月、ラストですね、4月30日土曜日19時から、うん、テンブスホールでオリジンお笑いライブ起承転結がございます、はいはい、こちらチケット2000円で配信チケットもありますので、うん、はい、ネットがつながれば世界中から見ることができますので、ぜひよろしくお願いします。
ギリギリまだ僕の誕生日もできるので
、ね、4月30なんで、もう過ぎてるだろ、うん、めちゃくちゃ、はい、ということで、またね、来週元気にお会いしましょうと。
いや、会いたい、元気に会いたい
というところです。ゴールデンウィークも始まりますから、
はい、あ、なるほど、はい、確かに。
ただゴールデンウィーク中は、5月7、8ですね、那覇ートの方で前平仁演出脚本の7人ライダ ー、
あー、
劇団大勢の、ね、7人ライダー、土日で3回公演あったり、また、5月8日おきみゅうというね、博物館美術館の、うん、あの箱でオリジンお笑いライブ in おきみゅうという、 ものもありますので。
え、なんでしょう。
これはあの
博物館美術館で、
博物館美術館の講堂というか、まあ、ホールがあるんですよ中に。そこで、まあ、この復帰50年に、
県立の、
そうです、県立の、
あっちにさっきシュクロードのやってるところ。
そうそうそう、
行くな。じゃあ俺行くんじゃない、俺は。あの見に行く。
見に行くんかい。
いや出ないでしょ。
見に行くんだ。
ではなんかあるんでしょ。
そうでしょ、
オリジンが。
そうす、沖縄ネタをするという、うん、なんか縛りで。
これダムもさ、なんていうの、あんな博物関係もバンバン行ってるのに一個もなんもないですね。
あっちからの発注、沖縄ネタをお願いしますだったから。
なるほど、ね、
経営者さん沖縄ネタあったかなと思って。
いや全然、全然いいんです。できる人たちだけで、
はい、見返りが欲しかったんですこんだけ言ってんのに
美術館博物館、
あ、そうか、ダムの貯水率もう時間がない。
時間ないですね、
はい、まとめて言います。お家で言いますんで。
いや意味ないな。ということでまた
大きい声で、
来週元気でお会いしましょう、
はい、
水曜オリジナルお相手は
新藤助、新藤
朱林之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。